宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金尾ちゃん、やこです。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、こんにちは、もう始まってますよ番組は。
こんにちは、北浜です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東京市場、はい、なんかすごいですね。
すごいです ね今日まで正直言って持つとは思いませんでしたけどね。いかに水曜日といえどもね、はい、2日間ですね、かなりね大幅に上がってますから、休むかなと思ったんですけどね、やっぱり水曜日効果ありますね。
いや僕も休むかなと思ったんだけど、はいはい、ニューヨーク市場が休めないんで、やっぱり東京市場休めないなって思っていたんですよね。
まあそうですけど、うん、それにしてもこう短期にね急騰ですからね、うん、
はい。で今日の日経平均全場は、
はい、
休んでないんですが、
161円16銭高、16,256円81銭。ただだいぶ伸び悩みました。今日の高値は9時56分です。トピックス 1302.66 プラス 16.93 ポイントとなっています。
為替がまた急にね、
そうですね、
円安4円台ですよね。
夜見るたびびっくりしますよね、うんうん。現在が104円の飛び2銭ぐらいです、
うん。今日は一時はもうちょっと下がってってました、下がってました
ね。103円の95ぐらいですかね。
いや、安い方で。
104円の88銭ぐらいです。
5円直前までね。
はい、そこからはかなり、まあ、戻ってるというか高くなってますからね。うん、ね、ですからどうしてもこう、日経平均の、ね、上昇も小さくなりますけどね。はい、5番まで持ちこたえてほしいですよね。はい、
それでこの昨日までの1000円強、そして今日のまたこの161円全場段階までですね。
はい、
昨日までもいろいろ評論家の方、偉い方、はい、指揮者はいろいろ言ってますけれども、北浜先生はですね、
これはやはりですね、まあ、選挙のね参院選でその与党対象ということが、まあ、きっかけのようにきっかけではあるんだと思うんですけども、背景を考えますとね、やっぱり米国市場が強いってことはありますからね、うんうん、だって市場最高値ですよ。
そうですよね。
ね、
SP500
もそうです
し、ダウンもね、
ダウンもそうですけどね、昨年の5月の水準ですか、うん、そこまで戻ってますから、うん、まあ、それを考えますとね、東京市場はどうしても出遅れてるという見方になりますよね、うん。もちろんその為替が影響してるわけですから、東京市場のこれまでの下げもな、その理屈上はね、うん、納得できることでもあるんですけども、うん、いかにもね差が開きすぎですからね、うん、いくらかこう縮める方向に行くんじゃないかって誰しも思うところですよね、うん。だから急激にね、それをこう縮める方向に、まあ、行っておかしくない状態であったというところに、まあ、与党の、ね、対象というんでしょうかね、うん、そういうことが、まあ、重なったということになると思いますけど、背景はやっぱり米国市場の強さだと思いますね、うん。安心感ありますもんね。
強いですよね。
そうですね。
雇用統計だって一体何が起こってるのかよく分からないですけど、すごい数字ですね。
あれはとんでもない数字。雇用統計っていうのは本当に信頼感が薄いですよね。28万7千人ですよ。先月の分はさ、3万8000人だったんだよ、前、先月発表された時は、うん。それをさ、1万1000人に下方修正するんだよ。いくらなんでもひどすぎるでしょ。
うん、
ね、今度はそれが28万7000人増えたっていうんだけど、うん、来月下方修正するんじゃないだろうなって心配になっちゃいますよね。
ありえますよね。
ありえますよ。だってこの前 3万8000円減っちゃったって言ってて、さらに1万1000円だよ。
そうか、1000人だよ。3分の1以下ですからね。
そうそうそうそう。そんなにさ、数字がね、まあ、ブレが激しいというよりも、うん、データの取り方がね、うん、存在だと思うんですよね、正直言って。
うんうん、
ですから、まあ、信頼感は薄いんですけれども、それでもまあ、東京市場というか、世界のね、その金融関係者が最も重要視するのがこの数字なんだから、
うん、
まあ、この数字を、ね、当てにせざるを得ないということで、まあ、今回はですね、28万7千人なわけですけども、うん、これはまあ東京市場にとってはまあプラス材料ではあるわけですよね、はい、ドル高要因ですからね、うん。だからと同時に米国市場、米国経済がね、割とこう、マイナスの見方っていうのは多かったんですよ。だって欧州危機があるにもかかわらずですね、うん、これだけの数字を伸ばしているということもありますので、まあ、米国勢はまあ健在なんだなと いうふうな見方に変わってますから、まあ、安心感は大きいということがありますね。
その安心感は一時の安心感であってですね、これからまた FOMC の政策なんか見ていく上では、はい、不確定要素が高まった、多くなったって感じですよね。
これはだって、まあ、毎月ね、この雇用統計が発表されますから、うん、まあ、それを見ながら判断していかざるを得ませんですよね、うん、それはFRB もですね、同じ考えでそうしてるからですね、うん、先月は先延ばししたわけですから、うん、そうすると今度はね、まあ、9月かなというふうな見方でみんななってるわけですよね、うんうん、ですから、まあ、そこのところはこうブレがやっぱりありますから、うん、ここはもう覚悟の上でねやっていくということですよね。変動に合わせてついていくというふうにせざるを得ませんですよね、うん、
あとニューヨーク市場のその上げがですね、はい、市場最高値っていうのが経済だけ移したものなのか、あるいは企業の中身ですね、このところ大きい企業もだいぶリストラなんかまた多くの大きいのを発表してますよね。
そうそう、で今回 の, そのデータにもベライゾンのやはりあれがあるわけですよね、ストの影響というのがあってね、うんうんうん、それが 4,5 万人、3,4,5 万人ね、前数字的には影響しているということが言えますよね、うんうんうん、ですからこうちょっと驚きますのはね、あ米国こう結構ね雇用関係で雇用のことでストが起こってるんだというのはちょっと驚きではありますよね、うん、日本はあまり聞かないですよねストとかね。
日本は全どんどん聞かないですね。
そうですよね、うん、米国はでもそういう状態なんでね、うん、これがその拡大しないとも限らないですよね、
うんうんうん、ね日本の労働者諸君は何をしてるだろうという声が聞こえてくるような
そうですね、皆さんなんかね、結構あまり過激でなくなりましたよ 昔に比べればね非常に温厚になってますよ ね、そうですね。
でもそういう影響があって、でもそういうのを考えてもやっぱりアメリカ今後どこへ行くんだろうってやっぱりこう考えちゃいますよね、うん、
だからそこの不安感がねかなり払拭されたということですよね、うん、
まあ、今回は払拭されたかもしれないですけどね。そうそうそう、
だって史上最高値だから、
うん、
今時史上最高値ですよ、ね、信じられませんよね。
信じられないですよね、
できすぎだろうっていう感じです
ね。だから僕なんか人が悪いんでもうこれで終わりだなと思っちゃうんですよね。
だからいつか終わりっていうことはあるんでしょうけど、毎回のように上がっていくと、
う
ん、
そうそう、
ここが限界だっていつも言ってるんですけど、うん、限界は常に突破されてますよ ね、
そうですよ ね、
ね。だから、まあ、特に大きな、ね、そのマイナス材料というか、うん、まあ、EU 諸国 の、ね、うん、まあ、混乱というのが、ね、こう収束されるならばですね、うん、まあ、米国市場も、ね、大きくこう崩壊してしまうとかね、そういうことはちょっと考えられない状況ではありますよね、うん、懸念されるのはその、まあ、日本も同じことが言えるかもしれませんけど、はい、不動産市況の過熱とかね、うん、そういう問題が将来起こってくるということは考えておかなきゃいけませんよね。でもそれは先の話ですよね、
うん、
だって国債の利回りだって、はい、もうなんか数字をさ、この数字何っていうぐらいに、うん、下がってるわけですからね。
そうですね。
ということは国債が買われてるってことです、
うん、
それだけ健全、国に対する、ね、信頼度が高いということでもありますからね、
うん、でもその国債が買われてるっていうのはこれ前はリスクオフとかリスクオンとかで言ってですね、はい、国債が買われるのはリスクオフですよね。
国債が買われるのはそのでも他の金融商品にとってもリスクオフなんですよね。都合がいいようにみんな言ってるん
です。言いますよね。
そうそうそう。
だからね、人の話を聞いてると何が何だか分かんなくなっちゃってね、
ただ何でしょうかね、もう日本に限って言いますと、うん、国債が暴落するというのはもう100年ぐらい前から言って、何十年も言って、本屋にもそういう本がうず高く積まれているという状態ですけど、はいはい、まあ、なかなか、暴落しないなという、
なかなか暴落しないですよね。
そうですよね。
ねえ、だからそれはなかなか暴落しないっていうのは、石油がね、もう何十年も前からすぐになくなるって言われて、なかなかなくなると同じですよね。
僕の中学時代の時からね、石油がなくなるって、ものすごい心配してましたけどね。
うん、僕も心配してますよ、小学校の時から。
そうでしょ。
なくなったらどうしようかなと。
成長の限界という本もあったりしてね、
うん、
もうその時でもなくなるはずだったんだけど、うん、この前、古本の中から成長の限界の本が出てきてさ、うん、これ捨てようかどうしようかなと思ってさ、結局捨てちゃったよ、もう。
それ破いて捨てたよ。
破きゃ。手がかかっちゃいます
か、ごまかしやがってると思って。
いや本当にその時にね、そういうね、非常に厳しい見方というのは、うん、我々も引きつけられますけど、はい、結構違うんだなと。
でも違うんだなと言ってもやっぱり、ね、国債、赤字国債、今回のそういう意味で言ったら経済対策が今後出てきますよね。 まあ、今のところ10兆円超えとかなんとか言ってますけれども、 それももう赤字じゃなくて建設でやるっていう、なんかよくわけのわかんない、
新発債で
ね、別のポケットからお金を出してくるなんて、あれは影響してますかね。あの8年間前倒しになるんですよ、リニアモーター機がビャーッと大阪まで、すごいですね。
それいいじゃないですか、早く行けるんですからね。
いや、もう僕は、僕個人はあまり
京都に泊まるかどうかっていうの
は大問題ですね。
大問題になりますけどね。
でもあれ
奈良に泊まるそうだっていうのが、
でもあれ早すぎておっとっとっとって行き過ぎたんじゃないですか。あれ
結局、ね、泊まれないんじゃないの。結局ね、人間はさ、はい、その速さに対してさ、うん、割とね文句言ってるけどさ、はい、結局そちらに乗るんだよな。
あのアメリカで開発したハイパーなんとかってあるじゃないですか、時速千何百キロ。
何それ。
そう出てるんですよ。
ちょっと SF 消費量
やりすぎ
じゃないの。
今度それをデンマークとなんとかでつなぐって言うんですけれども、リニアモーターカーは下から上げてんじゃない、日本式は、うん、全体をチューブの中でそのリニアモーターの形にするんですって。なんかバーッと走る、飛行機より速い。
僕ねリニアって聞くとね、あまりいい思い出がないんで、ね、山梨県にさ実験船が走るって言ってね、山を買ったことあるんで6000坪なの、
はい、
ね、
はい、
そこは全然通る走らなかったんで、実験は、はい、そのまま放置してるからさ。
僕ね、
もうリニアって言葉聞くと嫌になっちゃうんだよ。
北浜さんがどこら辺に買ったかって大体分かって知ってるんですあそこは通るはずがないよなってこと買うから。
いや、ものすごくいいところだ見晴らしのいい最高のところ、うん、
ねえ、でもそういうのもあって、ね、でもあれは
腹立ちよ、リニアって言
わない効果を発揮しますかね。
え、
あのその10兆円にしろね、 あれは前倒しにしろ、あるいはインバウンド対策にしろ、
いや、これはね、
それから農業対策が1兆円っていうのはありますよね、輸出。
そういうのはいいんですけど、一番株式人にとってはやっぱりね、あの国債の増発っていうのは非常に嬉しいことなんですよね。
嬉しいですか。
そりゃそうですよ、円の下落要因が我々は必要なんですから、うん、ね、あの国の運営とかいうことはちょっと除いといて、
そこ、
ね、株式投資家としてはですよ、うん、あの円が下がることだけが願いって言ったら怒られちゃいますけど、はい、でまず円が下がってほしいわけですよ、うん、欲しいと願望としては ね、そのためにはね、やっぱり新発国債をじゃんじゃん出してほしいと、うん、いうことですよ ね、
ある意味これは言葉は悪いんですが、株式投資家としては株債から何だっていいんですからね。
まあ、そこまでは言わないけど、まあ、それに近いことだね。
ありますよね。だから、それとの切り分けは難しいところですね。
そういうことですね。
ね、は
い、そう
ですね。で、今回だって、まあ、赤字は出さないものの、ええ、財政から特別なポケットから引っ張り出してくる。ええ、それだって基本的には将来的にはやっぱり、負担になって、あの、国民に来る恐れはあるわけですからね。
それはありますけど、そういうことによって、景気を回復させる成長力をね、うん、高めることができるならば、はい、理論的にはですよ、
うん、
それはもう当然ですね、うん、いろんな足りない分をねカバーできることになるわけですよね、
は
い、
だからそれよりももっと東芝の立場からそれは経済いいのよ、
うん、
私の持ってる株とかこれからどの株を買えば儲かるのかしら。
でもね、結局ね経済良くならないとね株は上がんないから。結局は
昨日あたりから海外勢が先物結構買ってるって言われてて、ヘリコプターマネー期待って言ってるんですけど、日本で早く実験しろって言ってるっていう、どうですかヘリコプターマネー、日銀どうしますか。
バーナンキさんが来てね、なんかねいろんな発言したりしてますから、ね、
黒田さんと会って安倍さんと会って
あれかなってことですけど、まあ、そこまでのその勇気があるかどうかはちょっと疑問だと思いますけどね。それよりその市場は割とね、こう例えば任天堂の株を買ったりね、うん、しててね、結構その材料にこう飛びついてですね、はい、まあ、投資意欲がねこう非常にこう喚起されてる状態ではあるんですよ、うんうん、
はい、
そういうあのグローバルなことはもう、うん、はちょっと置いといてですね、
うんうん、
非常に材料が出てきますから、
うん、
あのそれしかも高材料なんですよね、
うん、でもまあグローバルなこと大きいこと将来のことは置いといてもいいんですけど、はい、やっぱり頭の片隅にそれがない限りは、長期的な投資っていうのは難しいっていうのはありますよね。
それはそうです
ね。それとこれもやっぱり切り分けなきゃダメですよね、
うん、でもね基本的には、うん、こう新高値銘柄とかそれに近い銘柄がね、多数あることは確かなんです、
はい、
今日高値が結構ある
んですよね。高値更新銘柄あると思いますよ、
うんうんうん、
ですからあのその日経平均そのものはね、はい、米国に比べれば、うん、超見劣りがするわけじゃないんだけども、あの個々でねやっぱり強いんですよね、
うん、
ですから、まあ、そこのところを信頼してね、うん、やっていった方がいいと思うんですよね、
うんうんうん、
ただ今日なんかその任天堂が下げたせいかどうかよく分かんないんですけど、マザーズとかそのテーマ関連とかはちょっと崩れたみたいな、日経平均とだいぶ体感温度違うみたいな気が しますけど、
あのね、やっぱりその上がりすぎっていうのはあるわけですよ、うん、短期にね、
はい、
そこをさ買っていく人がちょっと信じられないのが正直、
ね、そうですよね、うん、ここはもう一票落ちてから買うなりですけどね、
おっしゃる通りです
ね、 ね、 ね、2日間で乗っちゃうなんてのはあまりにも短ペイ級ってやつですか。
いや、それはさ、そういう技術を持ってる人だといいと思うんですよね、うんうんうん、あの、やっぱ株は技術だから、
ああ、ね、そうですね、
ええ、技術で勝つ時代ですから、はい、その技術がないにもかかわらず、たださ、うん、あの、いや、任天堂のなんかあのゲームがアメリカで大変な話題らしいよって見たら、株価もビャーッと、うん、おい、やっぱ買わなきゃって、これだとやっぱりね、高値を使うんです
よね。使いますよね。よ、ニンテンドーのゲームがアメリカで話題だよ。
そうそう、
みんなアメリカ人腹札やれじめるから、ニンテンドーだよって買っちゃダメなわけですもんね。
そうですよね。うん、で、昔ニンテンドーで儲かったとかね、はい、いらっしゃいますから、うん、どうしてもそうなりがち
ですね。なりがちですね。
そうですよね。はい、
ニンテンドーは記憶がありますよね。
そう。儲かさせて、
うん、そうある。
で、しかもお金持ちの方ほどニンテンドーでいい思いしてますから、もう、うん、いい思いっていうか、悲しい思いをしてるんだけどね。
うん、
悲しい思い忘れますから、人間はね。はい、
まあ、その辺はですね、はい、まあ、じっくりここからもまた相場を見てですね、はい、投資の時期、投資の銘柄をいろいろ考えていただきたいと思います、はい、ということで、はい、北浜さんの銘柄のチェックに次はいきます、
はい、はい、先週7月6日の銘柄が伊藤園2593でした。7月7日の始め値が4050円、本日全引けが3900円となっています。2593伊藤園です。4000飛び。
ちょっと下がってない？
ちょっと下がって、
ね、ちょっとエラ下がってますね。
あのね、これはやっぱりほら、あの円高方向に行くということでね、うん、円高をカバーするためにということで、まあ、取り上げてきたという株ですよね。はいはい、ところがその後円安に変わったというのがありますので、
あ、
ま
あ、
これがやっぱり響いてる状況ですよね。
う
ん、ですけれども、この今の、ね、円安がね、いつまでも続くわけじゃありませんから。
そうですよね。
ええ、
う
ん、あの、これ円高にまたね、私はまあ近々ね、戻ると思うんですよね、
はい。
ですから、ちょっと今の下げは不愉快ですけど、うん、ちょっと耐えなきゃいけないということですかね。
はい、ええ、伊藤園でした。
ちょっと耐えなきゃいけない。
その前は、ね、はい、6月29日円ジャパン4849です。6月29日の銘柄、30日1875円で始まりまして、本日全引けが1968円となっております、
うん、すね、途中上がってとかありましたんです
か。はい、2銭飛び当円、7月5日に2銭円台に乗せております。
そうそう、まあ、あの悪い状況じゃないと思うんですよね。で、雇用状況っていうのはやっぱりね、非常に、まあ、雇用関係の企業ね、うん、どこも結構いい収益上げてますから、うん、まだまだね、これは続くと思うんですよね。
まあ、雇用環境も数字上ではタイトになってますからね。
数字上ではって微妙な発言ですけ
どね。どういう仕事かなとか、そういうの思っちゃうとね、
なかなか仕事がないとかいうことは、うん、個人的にはありますよね、はい、
人材関連の中でも結構まちまちになってるみたいですけど、うん、新ジャパンしっかりですよね。
そうですね。あとディップなんかもいいですよね、
うん、でその前が
総合メディカル4775です、6月23日に3915円で、本日全引け3950円。この間の高値、7月4日に4100円というのをつけております。総合メディカルです。
これも頑張ってくれてはいますからね、
うん、
ですから、そうですね、今のところこれもいまいちですか。あのちょっと、
まあ、いまいちっていうか、まあ、それを下回ってないんでね、
ええ、そうですよ、ね、頑張ってはくれていますから、
ますね、
ビョンビョンビョンビョンいかないです
カロチョ他にはなんかこれはちょっとチェックしておきたいというのがあります。
トップ2が
ない、
はい、
でもう一個だけその前に行きましょうか、はい、グルナビでしたね。
グルナビ6月15日2440、6月16日に2854円で、今日2856円です。こう見ると横ばいのようですが、うん、7月4日に3000とび60円です。
あ、そうですね、
今日はちょっと下げて、
下げ
がきついですよね、うん、だから
できてるし、
そう、小型株が結構厳しいもの、あのまちまちだったんですよ、基本的にはね、うん、基本的にはまちまちですけど、小型株の中に厳しい、これまで上がってたものが売られちゃったということがありますよね。
これを今のねグルナビのこれまで のチャートを見てると、はい、今日あたりなんか僕だとすれば狙い場だななんて勝手に思っちゃうんですけどね。
これまだダメ、
25日をパンと割り込んでる、この後戻ってきてるんじゃないですか。
これは下げてる途中ですからダメです
よ、ね、まだダメ。
そうですよね、ここでもう少し少なくとも1日か2日こう横になるとか、ね、上がる気配を見せるとかね、うんうん、そうしないといけませんね。
ここで乗ってはダメなんだ。
そうですね、もうちょっと下がったからっていうわけですね。
そうか、
乗らない方がいいですよね。
3日4日やっぱりそういう傾向は出てますね。1日だけは下げた
らダメなんだ。そういうふうにすればね、はい、安全高いですよね。
なるほど、違うな、ということで明日なんですけれども、はい、そういう北浜さんのですね、はい、DVD、CD が発売になります。北浜隆一郎月刊株式宅配便、こうもう8月号ですよ。先行き不透明の為替頼みはやめろ、内需で攻めろ、北浜さんが厳選する内需の長期成長株を狙え、内需の長期成長株を狙え、不透明の為替頼みはやめろ。まあ、為替って今後どうなるか分かんないですからね。
そうですよね、まあ、人生もどうなるか分からないけどね株ですよ、株もね。
ということで今回も北浜さんが豊富な銘柄をですね、厳選して銘柄をこの DVD、CD の中で選んでいただいております。ということでいつものように恒例のですね、何ヶ月か前のものをチェックしていこうと。今回は4月号、はい、3月11日発売です。4月号がカゴメですね、2811、8銘柄挙げていただいたんですが、この、3月の10日ですから、3月11日の寄り付きが2019円、それから5月の13日には2668円。
そんな言ったの？
いや、6月の3日には2922円まで行ってますからね。
そんな言ったの？
行ってますよ。無責任だな、見てないんですか自分で。
いやカゴメはもうね、
はい、
トマトジュース、
はい、
毎朝飲んでますから。
飲んでますね、
はい、
いいですよね、トマトジュース、はい、
優待がまたね
言うたらあるの。
その次ライオン4912、3月11日1174円が5月の23日1717円。
そんな上がったの。
ところが直近なんて5月の5日から、あ、7月の5日1778円までいってるんですよ。
いいじゃないですか。
700円、あ、600円ぐらいいってるんですからね、
あのライオンがね。
あのライオン
クリニカだからね、
はい、次は北浜さんの大好きな、いつもご利用しております小田急電鉄9007。これが3月の11日1240円、これが3月の28日1262円。その後ダメですね、これ
ちょっとね。
もうでその後ですね、4月の6日には1148円まで下がりましたね。
ちょっと火山の爆発なくなったっていうからね。
で4月の22日また戻ってやるんですよ、1281円、まあ41円高。その後は1244円ぐらいの、まあ、その買い値って言いますか、その
買い値ぐらいじゃ別に下がっては
いないです。
そうですよね。
でも北浜さんに期待している私がですね、勝手に期待しているような上昇はこれちょっと見せてくれなかったですね。
ああ、そうですね、
これからですね、夏場の温泉、
温泉はちょっとね、
夏暑いかじゃあその次、久光製薬4530が4865円からですね、4月の13日に5630円までいってますね。あ、これじゃ済まない。これがずんと上がり続けて直近では6390円ですからね。
サロンパスですよ、サロンパス、
ね、1500円ぐらい上げてるんですよ。これ
使ってますか、サロンパス。
いや、もうまだあの筋肉痛ないんで、
肩こりとかもないんですか。
ない。
いいですね。
人にいたら全然分かんなくて、
なんで、理由は分かるよ、奥さんじゃないし自分は何も言ってないってことで、ゴロッと寝転んでやってるだけ、テレビの前ね。
さっきは寝てるのも疲れちゃってる。それでその次はライトン、7445で1600円が3月の26日では1971円。ここまでいったんです、それは下がり続けてですね、直近1354円。
はい、
BML4694 が4450円から5月の30日5280円までいってますね。直近でも4900円台、まあ、5000円を狙うような動きですね。はい、これいいですね。はい、日本 CMK、6958が405円ですね。405円から、3月の30日499円まで行きましたね。直近は411円絡み。まだこれは上回ってますからね。まあいいですね。はいはいはい、ヤマハ。これも、北浜線の好きなヤマハ。7951。3335円から、3月の17日3575円、5月の10日3010円、そして直近は2720円ですね。
ああ、ちょっとかもしれないですね、今のところね。
これはどうなんでしょうかね。これ山に関してはまあ三角ですね。
三角ね。
240円は上がってるんですけれども、
あ、でもいいじゃないですか、
まあ三角にしてくださいから直近があまりにも悪いということは、まあ今回は、4月号はですね、はい、7個丸だ、そのそれ久光とかそういうのはすごいですよ、
ね、そうですね、いいですね、や
っぱり。そう、 BML だって4450円が5208円までいってますからね。
よし、これから久光をもう2個買おう
サロンパスを、
サロンパスを2個買って、はい、カゴメのトマトジュースも2個
2個買う。それによって株価を倍増させようって混んだんじゃないですかということでですね、4月号はこれまでは 全問正解といいますか、3月号2月号もそうだったんですけれども、8名が全部、まあ、丸がつけられる、
一応全部上がったことは上がったけれども、ね、上がり方がね、小田急なんかはちょっと横ばいだから上がったとは言いません ね、でも横ばいはね、横ばいね、
そういうことになりますと三角が2つですね、
は
い、
あ、三角2つね、
で丸が、まあ、6 1、2、5個ということで、あれ1、2、3、4、5、6
個ないじゃないですか、
あ、そうだ、そうです、丸が6個です。
なんか小学校ちゃんと変えてる、
いや今ね丸と三角を間違えまして肩が凝ってるのかな下道だなということで、はい、今回も非常にいい成績4月号を収めていただいて、ただ三角が2つということは私にとりましては非常に不愉快この8月号はぜひ全問正解となってほしいと思っております。ね、北浜さんの DVD、CD 明日発売です。はい、価格 CD が7560円、DVD が8640円、ともに送料いただきます。お求めの電話番号、東京 03-3595-4730、東京 03-3595-4730、明日発売ですが、今日から受け付けております。ぜひ、お早めにお電話をおかけください。ということで、はい、今日の銘柄いきましょう。いいね、今日の注目銘柄。
今日はですね、東京ベースという会社ですね。
何ですか、
東証マザーズ上場、ね、3415東京ベース、
どこからこれ見つけてきたんですか、何なんですか、私不勉強で、
僕ねファッションに詳しいから、
うん、今なっていました
ファッションに詳しい、ちょっと僕のスタイルを見て思いません、
思う
でしょ、
思う
そうであってほしいと思いますけど、うん、まあこれファッションメーカーですけど僕注目してるのはね、はい、ここ本当に業績もいいわけですけども、うん、やっぱりね東京というね社名をやっぱりね、重要視したいしね、うん、でブランド名もねこうここの会社に持ってるんですよ、
うん、どういうブランドを持ってるんですか、
いやいやここね、ユニテッドか、ユニテッド東京って言うんですよ、
ユニテッド、ユナイテッド東京、ユニテッド東京、
あ、ユナイテッド、はい、ね、というのをブランド持ってるわけ、はい、ということはですよ、これからね、はい、オリンピックにかけて東京東京ってほら東京って言ってあったじゃないですか、
もう世界の人はそう言いますね、
そうでしょ、あれ以来ね東京というブランド名っていうのはね、はい、もう非常に大きいわけですよ、で今度東京都知事選挙だとかね、何かにつけて東京なんですよ、うん、でここのブランドには東京とついてることはね、うん、もうある程度ね世界的に通るねブランドになりうるわけですよ、
なんかそれちょっとこじつけじゃないですか、
いや大きいってこういうことが、こういうことが買うならさ、日本のなんか製品買うとなるとね、衣服にね、東京都ついてると、やっぱ買いたくなりますよ、ついてないもんね、だって東京土産昔で考えられます、僕の時は考えられなかったけどさ、
東京土産、
いや浅草のさ、なんだっけ、
雷おこしとかいろいろあるじゃないですか、
ね、ここはね、東京バナナっていうのはさ、
ね、
僕は気がつかなかったですけど、やっぱり素晴らしいよね、みんな東京バナナの方買うんです
よ、
いや違うのよ、東京行ったって言ったらさ、うん、でね、で何か聞かれかなって期待してるわけじゃん、はい、東京バナナってあるとさもう喜ぶよ、
それは確かにね、新幹線の駅とかなんか東京バナナだらけですからね、
だからほら
いつ東京でバナナができたのかって僕は見てました
から、ただのバナナより東京バナナだ、
ね、東京バナナですからね、
そうですよ、だからそういうのはバカにできないんだって、
やっぱり見方違いますね、
いやこれ常識、
僕今まで今の今まで1秒前までバカにしてましたけどね、そういう東京バナナ出されるとなるほどなって感じがします、
あのね僕ね神奈川県人ですからね、はい、あと鹿児島出身ですから、はい、福井さんはさ東京に住んでる人で東京子だから、はい、足元の、ね、良さっていうのは素晴らしさ、田舎の視点で見られないからわからないんで、東京バナナが素晴らしいとかさ、僕らは田舎から見てるんだから、うん、え東京東 ね、
雷おこし以外に。そう、書いて、書いて、
書いて。雷おこし、ね、よりちょっとこっちがいいんじゃないかなとこう思っちゃうわけですよ。東京とついてるだけで。
でもその東京ベースのものはね、ユナイテッドなんとかつったけど、はいはい、東京っていうのはブランドとしてあるんですか？
あるんです。
会社、ど
う？だって会社がそう。ユナイテッド東京っていう。ユナイテッド東京か。
そうそうそう。あるんです。だからそれやっぱりさ、みんなそちらの方がいいじゃない。外人だってさ、来るときはね、そこに行くんですよ。
越境 EC もやってますよね。
あ、そうだっけね。そう、そうらしい。
へ
ね、
通販
そういうことある。通販っていうか、やっぱり東京という名前がいいんですよ。だってさ、はい、京都って聞いた時にさ、なんか京都ってついてるなんか価値ない。買うじゃない、いろいろと。京都のなんと、
抹茶のお菓子とか。
聖護院の野党って別に京都とはついてないじゃないですか、あれ。
京都だってわかるから。うん、でね、それだけでも安心してるじゃないですか。大きいんですよ。で、東京のいろんな商品にさ、はい、東京って案外ついてないわけですよ。案外ついてないじゃないですか。うん、東京そばとか。まああるんだろうけど、あんまり聞かないじゃないですか。
神代寺そばですか ね,
ね。
ないですね。
そうでしょ。
でも正面来て東京なんて疲れたらバカ言ってんじゃねえなんて僕なんか思っちゃいましたけど、ね、今の話でね、うん、ちょっとね見方を変えました。
東京とついてるとこは世界ブランドになるんですよ。
それ2020年まで待たないでも平気ですか。
いや、それはもうここからだんだんだんだん
じわじわじわじわと。
で何しろね、はい、東京都知事選挙はこれほどす日本中騒ぐ、
うん、
神奈川県人だけど私も一生懸命関心ありますよ ね
先出しだ後出しだっつってね、
そうそうそう、ね、鹿児島県の人も大いに関心持ってると思いますよ、
うん、
ほらそうやって東京だからだ、
はあ、
ね、
はあ、
そうですよ。だからこれ
世界的にそれはどうなのかよく日本の参議院選挙ですが他の扱いは海外の新聞の扱いは非常に小さかったですけどね。
東京の知事選挙の方がずっと扱いが大きくなりますよ、
うん、その可能性ありますね。
そうですよ、ほら、うん、ほら東京だから、
東京だ、そう、やっぱりね、北浜さんは違う。
何が違う、
普通の人間と考えることは違う。
何が違うんだ、
こう考えないとやっぱり金、ね、なんか儲かんねえわ。
いや、あのね、田舎出身者の発想で考えればいいわけですよ。
あ、
鹿児島から見ると東京に行きたくて、
うん、
僕はさ、高校受大学受験の時に担任の先生がさ、はい、お前鹿児島大学行けって言われて、はい、先生勘弁してください、
東京大学にしますよ。
東京大学にしたいって言えないんだけ
ど、でも別にそんなこともないで、
なんとか東京に行かしてくださいと
か、いや、ね、鹿児島県東京村でも作れないじゃないですか。そういうのダメなんですか。そういう発想ダメなんですか。
東京村
それ
よくないですか。なんか失礼な発言失礼な感じもするのですが、でも東京はまあそういう意味では世界的にも確かにブランドですよね。パリとかニューヨークと並んでね、
憧れのところだったし、うん、日本人にとってもそうだし、うん、今でもそうだから一極集中が問題になってるんじゃないですか、
うん、
ねえ、
うん、
一極集中はちょっとまずいよという主張の人がおられましたけども、
ね、
うん、どうなってんですかね。
どうなって
ん
でしょうかね。
どうなってんですか、
ね、都知事に立候補しますからね。
あ、そうなの。
どうなって、まあ、それはそれでいろいろ考え方ありますんでいいと思いますよ。
そうですよね、は
い、ということで見よう、
東京、
東京にあまりあれだな、説得された。今回はもうまたまたね、北山さんを尊敬しました。
いやいやいや、東京です。
そんな地方からの視点まで投資に持ち込むとは。
東京の人はだから東京の良さが気がつかないんだって。
そうですね、
東京の女性と結婚したりしてるのもなんてことないでしょ。僕なんか東京の女性と憧れますよと。
ほう、
それだけで。
へ
え、鹿児島から上京したみに考える。
ほうほうほう、
まあ、それに言って東京の人と結婚したけど、まあ結果はどうだったかちょっと分からないですけど、後悔してると思うけど。
あれ
そんなことないんだって、いい奥さんでいらっしゃって。ということで次のコーナー、長くなりすぎちゃった、次のコーナー短くなる、北浜さんプロデュースのですね、株価分析ソフト卑弥呼の決断にもいろいろ相場の話を伺ってきます。ちょっとすいません短くなってしまって、先週の卑弥呼の決断、まず数値を言います。34でしたね、はい、今日はいくつになってますか。
前回34でした、はい、今回は35です。
35、
ここは相場の節目、次なるお告げをお待ちください。上昇波動の確認は5日移動平均線と25日移動平均線のゴールデンクロスで確認しましょう。ここは相場の節目だそうです。
ちょっと一段引きましたね。先週のはその通り当たってますよ、
はいはい、
今回ちょっと一段引きましたね。
引きましたと思いますよ。
節目としか言ってないじゃないですか。
ああ、まあ月曜火曜ですから、
はい、バーンと上がった時ですよね、はい、これどう判断するんですかね。
まだ、そんなに焦ることはないと思います。25日移動平均線が、うん、上がってきてからでもいいと何度も申し上げているように、うん、ほぼ
底値ですから、はい、まあ、打診買いはどんどんやってていいだろうと私は思っております。うん、本格的には25日線が上向いてから買っても、まだ遅くないという状況です。なんか出遅れたんではないか、うん、この間まではもっと下がるんではないかという不安に、苛まれておって、今度は一転、出遅れが遅いんではないか、うん、そんなことはありません。うん、まあ、35の水準ですから、はい、ゆっくり、ここから出動しても間に合うと。
なんか北本さんと同じようなこと言ってません
。いや、だって先週申し上げましたよね、これから相場はその下値確認の下げがあるんだということで、で実際下値確認的に下げていったわけですけども、うん、そこから急反発はしてますけどね、はい、だから急反発してからまた、下げることによって下値を確認していくというこの作業の繰り返しですからね、うん、だからここはまた新たな、ね、節目になってるわけですよね、
うん、いやー、先ほどの北浜さんの東京に関するご明察といいますか、すごいあれと、卑弥呼のこの安全をあれですね、胸とした投資戦略といいますか、戦術といいますか、感服いたしました。
いや、やっぱりね、卑弥呼は基本的にはね、本当に安全投資を胸としてますから、うん、それはもう当然の姿勢なんですけども、うん、我々はついね、結構相場面白いですから、
任天堂が焦っちゃうんですね。
任天堂が飛んだとだったら早く買わないとダメだなって、うん、なっちゃうんですよ、どうしたって、うんうん、刺激的だから、うん、でみんなもこうわーっとこういろいろなこう、任天堂がいかにヒットしてるとかさ、うん、言うじゃないですか、はい、どうしてもね煽られちゃいますもんね、うん、
煽られるのが一番良くないです、流されるのが良くないですね。
そういうことですね、うん、はい、主体は自分にあるってしないと、うん、主体が別の人にあるってことになりますからね。
なるほど、
そこのところね、
株式市場はやっぱり煽る人がいますからね
気をつけなきゃいけない
ですね、はい、
常にやっぱり自分の視座視点というものを明確なもの持ってなきゃダメ
です、ね、視座視点いい言葉ですね、最近忘れてたね、本当に
もう選挙が続いてますからね、いい言葉覚えてないです、ね、
なるほど、軸足をどこに置くか、
そう、軸足をどこに置くか、
そう、ね、そういうことですね、大学の研究室っていうかね、サークルみたいなこれ
ということで、なんかそうですねお前の軸足はどこなんだよって
球団する
学生のそうですね、ということで、まあそういう見方、まあ安全な投資を心がけてくださいよということをより強く警告してくれてるわけですよね。はい、急ぐことはないということも含めてですね。すね、じゃあ、個別銘柄、あと2分ほどなんですが、すいません、卑弥呼、何を。
そうしましたら、谷のお告げ銘柄を紹介してみたいと思います。6月27日、谷のお告げ、合格銘柄。コード番号3660、アイスタイルという、まあ、ネット向けコスメということですかね、化粧品、若い人を対象かと思いますが、合格日の翌日の寄り付き値が639円、その後の高値が803円というのがありまして、まあ、これを単純に差し引きしますと164円、1000株ですと16万4000円ということになりますが、まだ日経平均卑弥呼のお告げが言ってるように、まだってこっからですよということですから、うん、今高値がいくらというのはちょっと早すぎると思いますが、うん、まあ6月24日に底値から反転してますよということになります、うん、3660アイスタイル、うん、
これは3月そしてその前の2月ですか、1000円を超えてますよね。
そうですね、
うん、そこまで戻る感じはあるんでしょうかね、これ。
まあ、その小型株ですから今まあちょうど日経平均大幅に戻しているところですから、大型株や輸出関連株が多いと思いますが、相場上がってくるんではないかとは思いますが、
はい、ということで、ですね、それを使うにはどうしたらいいですか。あと30秒です。
自営業が 19,800円、資料をご請求ください、はい、東京03-3589-2481 3589-2481、 証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料をご請求いただければと思います、
はい、ぜひね、電話をおかけいただいて、卑弥呼をご利用いただければ、そして明日発売の北浜さんの DVD CD もよろしくお願いします。ということで北浜さん、今日どうもありがとうございました。